で何なの
今日ですか、
うん、
今日何なの前回はね今日で3回目なんですが、びっくりした今まではそのやる GV の、映画の「君たちはどう生きるか」の公開前にインタビューさせていただいて、うん、で公開後ってのは初めてなんですね。で7月の14日公開されて、うん、でスイッチが、6月20日7月号と、うん、7月20日の8月号をやらせていただいて、うん、やっぱり大きな
売れたんですよね。
売れました。100万部はいかなかったんですが、10万部で4ずりっていうのは、まあ、雑誌としては珍しく、うん、今でもアマゾンのチャートでは10位入ってまして、う
ん、雑誌重版4回ですか。
はい、初めてですね。あの告知をして皆さん SNS で上げていただいて、でまた書店で買いたいっていうあのやっぱりジブリファンの方がいらっしゃって、その方たちがある種映画を見てやっぱいろんな形の、まあ、いろんな思いみたいなことを雑誌を読みながらもう一回紐解いて、また改めてあの映画を見に行くっていう層が本当に圧倒的にあったので、これはものすごくあの予期せぬというか、鈴木さんの中では最初から考えられてたかもしれないです。
いやいや全然考えてないですけれど、いろいろありがとうございました。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は11日にスイッチパブリッシングから発売される池澤夏樹さん鈴木さんによる単行本ジブリをめぐる冒険の発売を記念して、昨年6回にわたってお送りした雑誌スイッチ特集、宮崎駿監督最新作君たちはどう生きるかの制作過程とジブリとは何かを解き明かすべく、映画公開前と公開後に行われた池澤さんによる鈴木さんへのロングインタビューの模様の総集編をお送りします。出演は他にスイッチ編集長の荒井俊則さんです。
初めてですからね、こんな長くやったのは。
でもその間ちゃんと意思を持続してアイデアが湧いてきて手が動いて、それで次の絵ができて物語が一歩進んで、
なんていうんですかね、僕はまあずっと付き合ってきていつも苦しそうに映画作ってきたんですよ、うん、でその中で唯一過去作で言うと隣のトトロの時だけ明るかったんですよね、
うんうん、
でなんでかって言ったらね、まあ、主たる原因はやっぱり高橋さんもう一本あった、
うんうん、
それによってね自分一人の責任じゃないって、
うんうんうん、
映画の興行において、はい、でね二人でやればいいからって言うんで解放されたんですよね、
うん、
だからいつもと違って、まあ、それ以外の作品はいつもね普段おしゃべりだけれど作品作る時は喋んない、
うん、
そのぐらい自分に対して国旗心っていうのか厳しい人なんですけれど、まあトトロに関してはね、あの鼻歌歌いながら作ったみたいなところある。これでその後ねまたまあいろいろやるときに、もののけだ千と千尋だ、また自分に対して課したものは厳しかったんですよ。で今回時間があったでしょ。まあねおかげさまでいろいろ頑張ったおかげでお金にも余裕があったわけですよ。で若い才能にも出会えたっていうとね、何が変わったかっていうと、かつてやらなかったことやったんですよね。でなんだかって言ったら大正からねこの作品から身をなんていうんですかね距離を取ったんですよね。それで見ながら楽しんでましたね。これ初めてですよ。もっとのめり込む人なんだけれど、それがね見ててね、ああ どっち行くのかっていうのは僕は楽しみだったんですけどね。僕基本構造はね推理劇だと思ってるんですよ。でどういうことかって言ったらね、例えばナウシカ、彼女が何ですか自分で見て行動して経験した、そこの情報しか映画で教えてくれないんですよね、
彼女の目から
そうです
に映ったものだけ
そうです、で引いた目で客観的にはこうだって絶対やんないんですよ、そこがね、どうなるんだろうと思ってたら、今回、ね、えちょっと違うところ行ってるなっていう、
そのナウシカの場合つまり 一人称の視点だけ で小説の場合よくあることなんですよ。
ああそうです、
ね、僕は大体そうで、彼はこう思った、しかしその時彼女はこう思っていたとはしない、彼はこう思っただけでいく、確かナウシカもそうだったと。
だから大変なんですよね主人公でずっぱり
そうそうそう、そうな
の、そう。いや、そうなんですよ、うん。だって一方ね、彼はっていうのはないんだもん。うん、だから僕なんかね、本当のこと言うと、ナウシカの漫画なんか、すんごい読みにくかったですよね。うん、そばにいて、うん。でね、客観的にね、一方ここでこうなってたっていうの入れませんかって言うとね、怒っちゃうんですよ。うんうん、なんで普通に従うんだって言われて、うん、怒られましたね。実に当たり前のこと僕言う方なんで、
うん、
常に当たり前をやってきたんですよ僕、うん、常識ある、
まあそういう人が必要だったんだ
この君たちはどう生きるかってやりたいって、その後ですよ。でまあ実際ね、絵コンテっていうの書いてくじゃないですか。そう、僕なんか知りたくてね、この本いつ読んだんですかって聞くでしょ、うん、そう中学の時だって、うん、これでね、どこでって言ったら、いや古本屋で見つけた、うんって言うんですよ。で別の日に聞くとね、いやお袋がね、うん、小学校の時読んで聞かせてくれた、うんうん、次の時に聞くとね、お袋がね、ね一冊本をくれたって、うん、まあとにかくね、聞くたびに違う人なんですよ、うんうん、でまあそれが彼なんでしょうけれど、いつもね今ここですね、うん、あの人は、
うん、なるほどね、
そうなんですよ、うんうん。
一番最初にはきっかけとして、君たちはどう生きるかを真ん中に据えて、はい、そこから作っていくというアイデアがあったわけでしょ。
そうです ね、それだけありましたね、う
ん、それがだんだんしぼんで、あそこだけになってしまって、はい、お母さんが残してくれるっていう、はいはい、であの中身には入っていかない、コペル君の名前も出てこない、
出てこないですよね、うん、関係ないですもんね、
うん、それは世間が見事に騙されると思うない
やだからね、やっぱりね、なんつったらいいのかな。
でナウシカと比べて、あれ他もそうだけど、千と千尋でもそうだけど、世界の秩序が壊れかけるっている時に若い誰かがそれを救おうとすると、うん、それはもののけ姫もそうだな。
そうですね、
そのぐらい の、うん、あのフレームががっちりやって、
あそれはまあおっしゃる通りで、うん、まあ、今回の映画でも最後の方ね、うん、真人に対して、うん、あの王子がってあのシーンもありましたもんね、うん、あれ忘れてたの急に思い出したんですよ、
うん、
これで、ね、突然ね、うん、鈴木さんこうするよっつって、うん、あれ前言ったのになって思ってね、忘れてたんですよ完全に、うん、ついね、あの作業男にとらわれちゃって、そちらで遊んでるうちにね、うん、どっか行っちゃったんですよそしたら、あ帰ってきたなって思っていやだから連載ものの作者としては実に面白い人なんですよ、
うんうん、
と僕は思ってます、
うんうん、つまり、うん、昨日まで書いたとこ読まないで今日とか始めちゃう、
いつもそうです、
うん、
僕これ誤解を恐れずに言うとね、うん、宮崎駿っていう人はね空想で書かないですよね、
うん、
全部見たものですよ、うん、それのねコラージュっていうのか、うん、組み合わせっていうのか、
う
ん、
そう
全部見たものですよ、うん、人もそうだけど物も、うん、あれもだからまあ僕はあの今のもののけ姫のたたら、あのたたらばっていうのか、あの烏帽子御前のあの館のところもね、うんうん、まああの時はね2人でね、鈴木さんちょっとさ遊びに行こうよっていうか、どこかなと思ったら小樽の西御殿、うん、俺でね、うん、ある日それが彼女の館になって、うんうん、そしたら分かったって言うからね、あそこでしょ、小樽のあれでしょって言ったら、うん、ダメなんだからって言われて、何がって言ったら高さが3倍になってるんですよね、うん、それは僕は分かんなかったけれど、うん、でそういう具合にね、そうかと思うとね、うん、あのなんて言うんでしたっけね、イタリアのあのローマからなんとかっていうか、テルベ川っていうんでしたっけね、あれ、うん、水をね登ってったことあるんですよ、うん、そこで見た風景が、うん、あの烏帽子御前の中に出てくるんですよ、もののけの中に、ほんとね、小樽は出てくるわ、うんね、イタリアは出てくるわ、うん、もう実にいろんなところが出てくるんですよ、うん、あの書き方がある、考えがあるから、うん、ちゃんと統一されてて、
うんうん、僕は自分に引き付けて言えば分かるのは、あの人の書いた小説なりな、読んだものの中のある場面、
うん、
とエピソードとして覚えたのたくさんあるんですよ。
あ
で自分で描きながら、 あそこを使うなと思ってそれを使ったりすることは
あ
絵ではないです。
記憶として絵画的に覚えるかですよね、うん、文章がどうなるかですけど、う
んうん、今回逆に高橋さんに対するオマージュの先をおっしゃってましたけど、宮崎さんなりの部分、王子に対する部分とか、 例えばあの転校した学校なんかの様子見て、なんかふと高橋さんの描いた銀河鉄道の、あの小祝とかあの辺の風景をなんか牧歌的に思い出したんですよ、僕は勝手にイメージを、うん、あの木造のね、うん、展開というのはなんか本当に宮沢賢治の持ってる世界のような気がしてならなかったですね、うん、
それでいうとあの千と千尋の、
はい、
あの列車で顔なしと千尋が行くってのはあれは銀河鉄道ですよね、うん、だけどだからといって本人がね宮沢賢治にちゃんと読んだわけじゃない人なんですよ、あの人って奥さんが大好きで全集は揃ってましたけどね、一編も十分読んでないって言ってましたからね、だからそこら辺はねなんかちょっと聞いたやつでね自分の想像力を働かせるんですよね、でそれを絵にするのは得意ですよね。
オープニングの話をすれば、あの空襲の話は別として田舎へ来て、
はい、
転校生になって、その先学園もになるかなと思ったんです。ね、あのしかしいきなり乱闘で、
そうですね、
それ以来学校行かなくなるでしょ。でしかも自分で傷を作るって、
はい、
あれは結局何なのかなと思ってて、まあ、結局伏線として回収されてんだけど、うん、聖なる傷ですよね、聖痕っていう、
ね、
文化人類学的な裏付けなんてことを言い出すと、その少年の試練も含めていくらでもあるんでしょうけど、多分それは完全に消化されているから、評論家は苦労しなければいけないと。
そうでしょうね、うん、忘れられた日本人は何回も読んでましたよね、
うん、
でもやっぱり好きだったな土佐源氏ですね、うんう
ん、あのずっと鈴木さんは池澤さんの例えばテレビでやられてる仕事を本当にジブリ学術シリーズにまとめられたり、うん、そういう意味でのお二人のある種信頼感ってすごいですよね。
なんかやってくれるんですよ、
うん、だって一番大変じゃないですか、 NHK にあって TBS にあっていろんなものが、うん、
いやでもね、いろんな協力する方が出てきていただ、はい、来たんで、はい、本当にありがたかったですね、うん、あ、なんだと思って、
うん、
だから TBS もね会長さんが出てきてね、うん、普通なかなか難しいやつ全部 OK になるんですよ、
うんうんうん、で改めて紐解くとやっぱり旅の仕方っていうかやっぱすごく大きな、あの僕自身も池田さんと旅をすることがあるんですが、やっぱすごく学ぶことが多いですよね、
どこね、
うん、アラスカとかハワイとか全部ほとんどご一緒してますけど、例えばお二人の中の共通、今日 あえて堀田さんの部屋っていうのを、
ああ
のすみません、ね、あのお願いしたんですが、やっぱりそれはあの共通項でいうと堀田さんのことをぜひお話ぜひしていただければと思ったのは、やっぱり鈴木さんが一番最初堀田さんに原稿をお願いした時とか、はい、あとやっぱり堀田さんの持ってるあの世界観みたいなことものすごく宮崎さんも影響を受けてるし、池澤さんもやっぱり福永さんとあの堀田さんの、堀田さんの誕生日実はあの池澤さんと同じ年、あのなんです、7月7日で、そういう意味で、まあ、ある種お二人の持ってる大きなある種なんだろうな、あの人生の先生みたいな方なので、その方についてちょっとお二人ぜひお話ししていただければと思ったんですが、
うん、
はい、一つはあのやっぱりこの間だいぶ前に紐解いた時に、あの堀田さんが朝日賞を受賞された時、
うん、
ちょうどその時大江さんが受賞されて、
うん、
同時にお二人が話したことがあって、
うん、
その中であのやっぱり堀田さんの印象的だったのは、あのやっぱり西洋人は過去っていうものを
あ
のやる後ろに考えると、我々日本人もそうだと、
バックトゥザフューチャー、
はい、そうですね、その映画を紐解いて、で実はあのギリシャ哲学なんかを含めると過去と現在っていうのは前にあるんじゃないかっていう、その中でだからいつもある種大変なんとかその戻っていく感じ、それはある種今回の君たちはどう生きるかっていうのも近い世界、やっぱり君がすごく僕ああいうので印象的だったのは、やっぱりまあ、人を産んであげるよっていうことを言われることで、やっぱりものすごくその評価していく、そういうものの世界観があるので、やっぱそれは堀田さんのこともすごいぜひお二人の中でどういう存在だったのかっていうのをもう一度紐解いていただいて、
僕にとって堀田芳恵という人はまあ父の世代、ただ一番国際的でしたね、あのものの考え方が、それはやっぱりあの終戦とほぼ同時に上海に移って、
はい、
2、3年いたでしょ、あそこであの上海という小説とか、
はいはい、
それこそ広場の孤独だってあの体験があったからだ、
はいはい、
それからあのアジアアフリカ作家会議とで随分いろんなことやってたし、 そういうところでそういう国際性、つまり英米、あの欧米ではないものの見方をアジアから作る、それはあの頃珍しかったし、僕にはその点が大変チャーミングだった。それからやっぱり左翼としての真の通し方ね、あの若き日の詩人たちの肖像のあの抵抗の姿勢、
昭和10年代の作家の人たちの群像ですよね、はい、
まあ中野茂原さんだってそうなんだけど、はいはい、それとは別にもう少しこう柔軟なこう しなやかなやり方で次々物事に対して自分の考えをこう提示していくという、はい、あれは大変に魅力的ですよ。
もう一つ池田さんが指摘されてたのが印象的だったのは、あの文体の話で、
うん、
上海のことを堀田さんが書いた時にやっぱりあのビジュアル的なものを、
うん、
あのそれを表現できるケアの作家っていう状態を書かれてたのが印象的だったんですよね、
うん、あの人はあの見る人だから、あの見たがる人だから、
はいはい、
でそれはあの小田誠の何でも見てやろうとは違って、はい、しかし物見高いんですよ。でそこのとこ吉田健康なのよ。あのだって補助記式で書いてるけど、
はいはい、
意味もなくわざわざ鎌倉まで誰かそれに会いに行く、
うん、
意味付けてるんだけど実際は顔見たかっただけじゃないかと、
うん、
その見たいがだけで動いちゃう人であると、
うんうん、
でそれはあの戦乱の京都まで行って燃えてしまったとこをわざわざ見るというその物見だかと好奇心、うんうんうん、それはね堀田さん結構共有してたんじゃないかと。だから行動者でもありましたよね、よく動いたし、
はい、うん、それさ編集時代にそれこそ堀田さんに原稿を依頼するところから始まるじゃないですか。それは今池田さんがおっしゃったようなこととやっぱり近いものの、
いや全然僕の場合はもっと単純ですよ、
はい、
あの分かりやすいんですよ動機が、
うん、
要するに宮崎駿が、まあ、映画ラピュタでしたけど、はい、あれを作ってる、そしたらやっぱり一人で小物が多くて辛いわけですよね、
うん、
その なんかね励ます材料はないかなっていう、うん、俺はそしたらね要するにラピュタにおけるラピュタと関連したところで堀田さんにある文章を書いてもらったら、
うん、
それは宮崎は元気になるなと、
うん、
それだけですよ、うん、で実際ねあの頼みに行って面白かったですよね、うん、無手勝流ですからね、もうこの後どうしようかなと思ったんですけど開き直るしかないと思って、う
ん、でしかしそこで他の誰でもなく堀田さんだったのはなぜなんですか。
あそれは宮崎がね堀田さんの名前をしょっちゅう言ってたからです、
うん、あ そ, うなん
そうです、うん、宮崎はよってね読むところがなんかあのなんだ書いたものを正確に読み取ろうとかあんまりそういう人じゃないんで、
うん
うん、だからそこはね面白いですよ、うん、だからああいう言葉をね作家だから思いつくんでしょうけれど、はいはい、あんまり関係ないなって僕は、うん、
それでいいんだと思う。
いいですよね、
そういった拾えばいいんですよ、うん、パラパラ見てって、うん、そういう時はねその言葉目に飛び込んでくるの、
うん、
僕が知ってんで石村美智子さんがそうね、
あ
の人全部読まないんですよ、
はい、
うん、あの拾い見してっていい言葉盗むの、うん、私本読まないからって言うけど、まあ、一通りあるんですよ雑誌は、
うん、
読まないからって言うけどそれはつまり通読するんじゃなくて拾ってんですよね、
探すんですね、
うん、なんかそういう感じだったな。
実際堀田さんの文章を、まあ、載った時に宮崎さんの反応って、
いやもう立松もう神妙になっちゃったんですよ、
うん、
で本当にあこれは喜んでるなと思いました、ね、
うん、
これからも真面目に頑張ったですよね、
うん、
だから僕としてはそれで役割を果たしたんです、
うん、その後それこそナウシカで堀田さんに見ていただくじゃないですか、
はい、
映像、やっぱその部分でもやっぱり宮崎さんはそういうことを随時知ってらっしゃるわけですか。
あ、まあ、それは知りましたよね、
うん、
だからねなんかねお兄ちゃんが欲しい人なんですよ宮崎って、
うん、
そうすると指針となるねそういう存在そのものが大事なんですよ、
うん、
だからその人は何言ってるかじゃないんです、
うん、
だから誤読であろうが何だろうが自分でね、うん、そういうふうに解釈できればいいわけで、
うんうん、あの兄貴分欲しがるタイプっていますよ。
あ、
ここにも一人いるけど
お兄ちゃんが欲しいんですよ。だからやっぱり宮崎にとってはねやっぱりずっと高畑勲だったんですよ、
うん
うん、それでまあいろいろあったじゃないですか。そしたらねそういう人をねこうやって、うんうんうん、その最初が堀田さんですよ、
うん、
そう亡くなっちゃうとね次誰かいないかなっていう感じなんですよ、うん、これざっくばらんに言っちゃうとね、うん、身も蓋もないんだけれど、うん、と思いますよ、
うん、
あの堀田さんって結局作家だから人間はねどうやって生きていくのか、
うん、
それずっと考えてきたんでしょうって、うん、書いてくださいよって言ったんですよ
どうなるんですかって雑ですよね、うん、喜んでくれたんですよ、うんうん、
でも雑っていうよりはまずなんかど真ん中に来る直球みたいなもんですよね。いやいやいや、それをずっと堀田さんは考えてらっしゃるわけだから、
うん、いやでもやっぱり、ね、僕らの世代ね、でもなんつったらいいかな、ヒロハの孤独とかね、うん、そういうのを読まなきゃいけない世代だったから、うん、でそれで面白かったんですよやっぱり、うんうん、
そう、小説として面白い、
面白かったんですよ、うん、
あの、うん、理が立ちすぎないで、はい、人間味があって、う
ん、だから後にそれこそ大江健三郎さんとのこのね、うん、手紙往復書か、うん、あ、むちゃくちゃ面白かったですよね、うん、ところどころちょっとねからかわれたりして、うん、ひどいなと思ったんですけれど、うん、そういうとこも含めて、うん、あの堀田さんだから、うん、僕はすごいファンでしたね、うんうん、面白かったです、うん、だって行ってお話するとね、よく聞いてると冗談ばっかりおっしゃってるんですよ、うんうん、そういう人間性も好きでしたね、うん、
今回のやっぱり池澤さんの部分でスイッチで出て、あのいろいろ形で出ていたり、原稿も書いていた、建築論も書いていた、やっぱり僕どっか密かに一番喜んでらっしゃるのは宮崎吾郎さんかなっていうふうに思ってるんですよね、うん、ジブリパークのあの評価だったり、うん、今回の建築論にしても、う
ん、あのパークのやつはね、吾郎が本当に喜んでましたね、 ありがとうございました、うん、本当に、はい、
あ、ですから吾郎さんの部分のむしろそういう部分で読み解き方みたいな形、初めて僕は池澤さん の、うん、の原稿から知ることができました、
うん、やっぱり美術館とジブリパークって全然違ってて、うん、何が違うかっていうと、あの美術館の方はね、宮崎が最初から要するに今まで作った作品のいろんなものを使ってそれで何か作るっていうのは間違いだろうって、うん、やるなら新しい作品作るべきだって、うん、だからね、その過去の作に関係ない、うん、まず建物そのものが一種の美術みたいな、うん、でそういうのを作って、で一方で、ね、五郎の方はね、親父たちの作ったものをね、うん、こういう形ね、立体にして残そうみたいな、うん、そう、思想において全然違うんですよね、うん、これ面白かったですね、うんうん、だからこういうことが起きたんですよ、中理恵子さんがねお書きになった、うん、あのイヤイヤ園っていうのがあって、はいはい、でそれのね、まあ、クジラ捕りっていうのを、はい、短編として映画を作ったと、
はいはいはい、見ました、
あ、そうですか、これがねジブリ美術館で大人気なんです、うん、ところがジブリパークでは見る人いないんです、うん、あ、そういう違いが起こるんだなって、うんうん、あ、やっぱり行ってみてね、違うからですよ、
うん、そう、うん、あれだけ広くていろんなものがあって動いて回ってる時に足を止めて映画を見るっていう流れに行かないんですよ、
う
ん、
そう、それもありますね、うん、
密度の
問題
だと空間の、
だから何作ったらいいかって本当に難しかったですから、うん、あんな広いとこどうすんの、うん、だってあれジブリパークってね、あれまあ全部まだ使ってるわけじゃないんですけれど、実は200万平米、うん、つまり東京ディズニーランドの4倍あるんですよ、うん、でどうぞ好きなようにって言われたんですけれど、うん、そんな冗談じゃないですよね、うん、大きすぎるんですよ、
う
ん、
だから僕は実物大のオウムを置こうよって言ったんです
よまあね、
動かなくていいわけだから、
はい、あれは子供の頃、まあ、僕は名古屋出身で、そしたら冷飯山動物園というところにね、えなんとかザウルスが石で、うんうんうん、あれは子供の時嬉しかったですもんね、うんうん、それを見に行くのが、はいはい、うん、そういうことはあると思いますね、うん、
土地があって、うん、まあ、ある程度資金があって何でも自分が思うものを作れるという時に、そこまでに培ってきたものをどう具体的な形にできるかって、条件を与えられてそれを生かせる人とそうでない人はいるし、そこのとこ五郎さんはとてもうまくいったんだと思われば、うん、あの広い金あるし、その多分回収の目処は立つだろうというあたりで、その電気で動かない仕掛けばかりとか ね、はい、あの歩き回るとか、そういう形をあれで生かした、うん、で最初のあの家の再現、
さ
つきとメイの、
そうそう、はいはい、
あれは前にあったわけでしょ。
そうです、
ね、
はい、
で あの感じで広げればいい、とんでもなく大きく、
はい、
っていうふうなあたりがきっかけだったのかなと思ったんですけど、大変にその与えられた条件をうまく利用していいものを作りましたね。それは歩いてて分かった。
結局いまだにあれが一番人気なんです
、うん、
だからこれはね、まあね、え、まあ、絵に描いた餅は宮崎が描いたわけ で、
うん、
でそれをね具体化したのは五郎君なんで、うんうん、 だから実を言うとジブリ美術館もそうなんですよね、うん、宮崎駿は勝手にね無双したものを具体化したのは五郎ですから、
うん、単行本ジブリをめぐる冒険発売記念、池澤さんによる鈴木さんへのロングインタビュー総集編、いかがだったでしょうか。ジブリをめぐる冒険は11日にスイッチパブリッシングから発売されます。ぜひお手に取ってご覧ください。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。